愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日は電動車の書の7章から、主と向き合うことで私たちの毎日の生活がより豊かに生きていくことができる、そのような秘訣を一緒に学んでいきたいと思います。
電動車の書7章1節から14節、良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵ある者の心は喪中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。
伝道者は言います。死の日は生まれる日に勝ると、生まれることよりも死ぬこと、また死の方が優れてると言うんですね。これは私たちが死と向き合うことで様々な人生の良い知恵をいただくんだということを教えています。何年か前に、新しい新語として流行した終活という言葉がありますね。私たちクリスチャンは希望に満ちた終活をすることができます。先日、幼い頃から私を大切にしてくれた一人のおじさんが急に亡くなってしまいました。葬儀に出ながら、あまりの突然の死と、またおじさんのために私は何ができたのかな、何をしてあげられたのかな、そういうことを考えながら非常にがっかりしていた自分を思えます。ですが、もう死んでしまったおじさんに対して何を語ることができましょうか。ですから、もう一度思い直して、今自分ができることをもう一度していく必要があるんだということを決意しました。残された家族、また私の親しい友人や知人に対してイエス・キリストをしっかりと述べ伝えていく、福音を伝えていく、この使命が今生きている私にはあるんだ、このことをもう一度心に決意したのであります。さて、他人の死、家族、友人、知人、親しい人の死と私たちは向き合うとき、死というものに対していろいろ考えさせられますね。ですが、この死というのは他人事ではなく、あなた自身、私自身、そうです、自分にとって直面するものなんです。明日のことをどのように、何が起こる、そのことを想像したりすることはできますが、それをはっきり言い当てて分かることはできないんです。明日をご存知なのは神様です。14節のところにもありますけれども、後のことを人に分からせないようにしている、それは神様だけが知っているから人を分かることはできないんだ、そのように言われるんですね。ということは、いつ自分がどのような状況で死に際するか分からないということです。これは他人事ではありません。あなた自身の、私自身の問題です。あなたが死と直面すること、さあそれはどういうことでしょうか。私たちの人生は生まれた時から死ぬまで死に向かって歩んでいっています。ですが、死んで終わりではないんです。死の先には永遠があると聖書では教えています。永遠の天国と、そして永遠の地獄、そのどちらかで私たちの魂はこの肉体を出た後過ごすようになっているんです。そのことが聖書には書かれています。 人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル9章27節聖書にはこう書かれています。私たち人間が、あなたが過ごす永遠はどちらですか？人間は一人として神様の前に罪のない、汚れのない、正しいものはおりません。みんな生まれた時から罪を受け継いで生まれてきているんです。神を知らないまま歩んでいます。また人を傷つけ、自分自身を傷つけ、神様の愛に背いて生きてきた自己中心的な、自分のことばかりを考えてしまう、そういう弱い罪人であります。私たちはその現状を認めざるを得ないのであります。ですが、この永遠の滅びに至る地獄に行ってしまう私たちの道を救いに導いてくださる方がいらっしゃいます。イエス・キリストですね。父なる神様の一人息子であるこの方は、私たちと同じこの地上に来てくださいました。人間と一緒に住まわれました。神の子ですから、罪を一つも犯さず、罪を持たない、汚れのない命を持っておられました。ですが、この方は人間の罪を取り除いて、その罪を許して、代わりに天国でも暮らせる永遠の命を与えるために、ご自身の命を生贄として神に捧げてくださったんです。十字架、この十字架につけられてイエス様は死にました。この十字架で、実は人間のすべての罪を一緒に十字架にかけて取り去ってくださったんです。ですから、このことを信じ受け入れる人は、イエス様から永遠の命をもらう。そして、あなたの罪が許された。そのことを信じて受け入れることになります。すると、心の内にイエス様が住まわれて、永遠の命をもらうことができるんです。まだこの永遠の命を受けてない方、ぜひあなたはイエス様を心の内にお迎えしてください。あなたの罪をすべて取り除いて、十字架に一緒に貼り付けにしてくださったこのイエス様、あなたに永遠の命をプレゼントしてくださったこのイエス様を心に信じて受け入れましょう。口で告白してイエス様を心の内にお迎えしましょう。永遠の命をいただきましょう。もうすでに永遠の命をいただいているクリスチャン、私たちはクリスチャンは日々希望に満ちた就活を行うことができます。イエス様を信じた後も何度も罪に倒れます。誘惑に遭います。試みられます。自分自身を傷つけてしまうことも多くあります。ですから、日々犯してしまう罪をイエス様の十字架と向き合うことで、イエス様の死なれたその死にイエス様の死と向き合うことで取り除いていただく、もう一度許しを得ていることを確認していく、そういう清めの作業が必要です。また試練や苦しみに遭うこともあるでしょう。そのような時には忍耐を持ってイエス様を見上げていきませんか。そして永遠の天国に入る準備を日々行っていきましょう。アブラハムは信仰の父として、有名ですけれども、彼はこの地上での住まいを本当の住まいとしていませんでした。彼の本当の住まいは、やがて帰る天の故郷でありました。ヘブルの11章16節には、しかし実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさえませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。この永遠の天の都を作られたのは神様です。神様は私たちを、あなた自身を天国に招いておられるお方です。そうです。クリスチャンにとって永遠の都、それは天にあるんです。ライアン・ホワイトという少年がいました。 13歳で HIV に感染し発症してしまいました。医療ミスで発症した病気でした。彼自身のうちには何のうちでもなかったんですけれども、医療ミスでした。ですがその死に際する病にあっても彼は自らを恨むことなく、病気になったなってしまったことを恨むことなく、明るくまた心配する両親を励まして生活していました。そんな彼のことを知ったいろんな人々がですね、彼のことを伝えてニュースでも取り上げられたり、新聞でも報道されるようになったそうです。たくさんの人々が彼をお見舞いに来、また有名人も彼を訪ねてプレゼントをしたそうです。あのマイケル・ジャクソンやレーガン元大統領なども彼をお見舞いしてプレゼントをあげたようです。18歳になる頃、いよいよ死を迎えるようになりました。彼と父親とのその会話をあるクリスチャン雑誌が取り上げていました。死に際した彼との会話です。お父さんはライアン君に言います。お父さんはもうお前に何もしてあげられることはない、どんなプレゼントももうできない、ごめんね。父親はいかに自分が無力であったか、そのことをかみしめながらこの言葉を言ったでしょう。ですがライアン君は、いいえお父さん、そんなことないよ、今までいろんな人が僕にプレゼントをくれた、でもどのプレゼントよりもお父さんがくれたプレゼントが一番だよ。それはお父さんは病気の僕を教会に連れて行き、そしてイエス・キリストを紹介し、僕はイエス様を信じるようになったんだ。これはお父さんのおかげだよ。お父さんは誰もくれなかった永遠の命っていうプレゼントを紹介して、僕はそれをもらったんだよ。これが最高のプレゼントなんだ。このように、話した会話をその雑誌では取り上げていた。この話を、証を聞きながら私たちはどのように思うでしょうか。日々希望にあふれた就活をしていきましょう。私たちクリスチャンの人生はイエス・キリストの十字架の死と向き合うことを通し、自分自身の死と向き合うことを通し、さらに磨かれて整えられていきます。希望にあふれた就活をしていきましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。